はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日の話題はですね、7月の1日に、大阪、まあ、実はですね、私は聞きに行ったのは大阪だったんですけど、まあ、大阪、京都、神戸の3会場で同時開催があった、セミナーのお話をさせてもらおうかなと思ったんですけども、その方のお名前はですね、まあ、このラジオを聞いてもらってる人も、あ、この人かっていうふうに分かる人もいるかもしれないんですけど、結構本屋さんに行ってですね、ビジネスの関連するところに平積みにされてる本を、書いた著者の方だったんですけども、菅井敏之さんという方です。どんな本かっていうとですね、一番最初に第一弾として出したのが、お金が貯まるのはどっちということで、お金が貯まるのはどっちっていう、まあ、表紙なんですよね。で、これがですね、2015年にはですね、なんかオリコンのランキングビジネス書の部門で第1位取ってるらしくて、まあ、今ではですね45万部以上出てるそうです。で、第2弾がですね、ちょうど1年ごとに本出されてるみたいなんですけど、2015年4月末に第2弾が出てるようなんですが、これがですね、家族のお金が増えるのはどっちというようなタイトルなんですよね。で、最新刊が、2016年4月ということで、まあ、全部この出版会社はアスコムというところですが、金の卵を産む鶏を持ちなさいというタイトルなんですよね。まあ、このお金が貯まるのはどっちの、まあ、から始まってですね、第3弾の本を出している方のお話だったんですけども、そのタイトル、セミナーのタイトルはですね、成功する大家さん、失敗する大家さん、何が違うのというような題でした。で、この菅井さんの実はですね、前に、第1部のセミナーはですね、小泉純一郎さんというね、元総理大臣のね、小泉さんの、基調講演というのがね、あって、まあ、それで大いに盛り上がった後の第2部ということで、まあ、菅井さんが出てきた、最初出てきた時もですね、あの小泉さんの後に、お話させてもらえるっていうのはもうすごく感激ですということでですね。まあ、菅井さん自身もですね、まあ、思いもかけないですね。まあ、本当に夢のような、ことにっていうような感じでですね、お話ししてましたけども。まあ、この菅井さんの本を私、まあ、実は、気にはなってたんですけど、読んだことはなかったんですが、ただまあ本屋さんはよく行くので、本屋さん行くたびに平積みされてる本があったので、よく目に留まってたんですよね。で、目に留まってたっていうことは、まあ自分の中でね、気になってるっていうことなんですけど、まあその気になってる方のですね、小泉純一郎さん後に、大阪がですね、この菅井さんがするよっていうことで、それを、まあ新聞だったと思うんですけどね、それで見つけて、まあ聞きに行ったという、まあ行動に出たということなんですけど、で、本当にこれ皆さんにもね、すごく参考になるかなと、いうようなことで今日ね、こちらのお話しさせてもらおうと思ったんですけども、と言いますのも、まあ、この方が、プロフィールでも出てるんですけども、1983年にですね、三井銀行にね、入行して、で、25年間ですね、この、銀行さんで、まあ、仕事されてて、要は25年間、2008年。実はその2008年で48歳だったみたいなんですけど、 でそこで退職されて、でその後、まあ、起業してアパート経営に力を入れて、で現在ですね、6棟持ってて、で約75室の、まあ、オーナーとしてですね、年間7000万円以上のですね不動産収入が、まあ、あるということでですね、まあ、自分がまあ25年間ですね、まあ、大銀行へね勤めてて、その中で銀行員としてのお金を貸す側と、で現在ですね、まあ、あの48歳に起業してですね、要は不動産投資家としてのお金を借りる側ですね、どちらの視点も持っていることで、まあ、大きな資産を築くことに成功したというようなあのプロフィールが載ってましてですね、まあ確かに銀行さんでね、貸す側にいて、で自分がまあその貸す側にいてですね、まあ、このセミナーの中でもですね、皆さんこんな話があったら聞きたいですかっていうようなことがあったんですけども、お金持ちのですね、共通項っていうのがあるんですよということで、最初まあそういう話があってですね、まあそのように聞くと、まあ皆さんもね、興味あるでしょう。で、だいたい8割ぐらいの人はっていう、まあ、感じ、この、菅井さんが感じる、8割ぐらいの人っていうふうに言ってましたけども、どういう人かっていうことなんですが、皆さんどういう人だと思いますか？金融機関からですね、まあ、お金を借りて、それを上手に活用した人というふうに言ってました。金融機関からお金を借りて、それを上手に活用、まあ、できた人。っていうことですね。で、そしたら金融機関は何を審査してんのっていうことを知れば、まあ、皆さんもね、お金持ちに近づくんじゃないかなということを、まあ、僕自身も思ったんですけども、それはですね、経営者としての、まあ、資質っていうのも大事で、で、キャッシュフロー、純資産っていう、まあ、三つの、言葉が出てきたんですけども、それを具体的に言うと、まあ、5つのキーワードがあるというふうにまた教えていただいてたんですけども、それはですね、1つ目が公共性、2つ目が健全性、3つ目が成長性、4つ目が収益性、で5つ目が流動性を持ったものかということで、まあ、こう聞いてしまうと、なんとなくですね、あ、そらそうやろうなっていう風な感じはするんですけどもね、一つ目が公共性、二つ目が健全性、三つ目が成長性、四つ目が収益性、五つ目が流動性を持ったものかどうかというようなことやったんですけども、公共性のとこで、まあ、この菅井さんが言ってたものはですね、自分のことだけじゃなくて、で要は自分の利益のためだけが目的、要は融資をねお願いするっていう目的で、自分の利益のためだけが目的になってたらダメらしいです。それよりも、まあ、できるだけ自分以外の、まあ、公共的にも役に立つような、それが安心で安全で快適な、需要があるような、まあ、事業かどうかというところが大事ですよということで、まあ、自分の利益のために融資をお願いするっていう意味じゃなくて、その事業自身がですね、まあ、簡単に言うと皆さんの役に、立つものかどうか、まあ、それが、安心で安全で快適かどうかというようなことがポイントですと言ってました。で、健全性というところも、まあ、これも聞けば、あ、そうかなっていうことなんですけど、決算書、まあ皆さんもね、決算書って聞いたことあると思うんですけど、その中には、BS と PL っていうのがありまして、貸借対照表っていうのが、まあ資産と負債ということなんですけど、PL っていうのは損益計算書っていうことで、収益と、まあ支出ということなんですけど、まあこの、損益計算書の PL が、収入から支出を引いたら、もちろんプラスになっておくことが大事よっていうことで、で、BS、貸借対照表の方は、こちらもですね、資産から、まあ、負債を引いても、マイナスにはなってないよ、ということが、大事や、っていうことなんですね。まあ、聞けば、それはそうやなっていうところなんですけども、まあ、そこが、意外と抜けてる場合があるらしいんですよね。で、成長性、ピンポイントで見ると、ニーズが、あるということが大事ですよっていうようなことが出てました。 で、まあ、こういうことで、あとはですね、これから先、まあ、この菅井さんのお話が、まあ、皆様、なるほどそうかなと思ったら、これから皆さんにもね、役立てるんじゃないかなというようなことも皆さんにお伝えしようと思うんですけど、なんとですね、12日間連続で無料配信中のメルマガというのがあります。もっとお金が貯まるのはどっちということでですね、12日間連続で無料配信中ということでですね、まあ、1日目が住宅費と食費、節約するならどっちというところから始まってですね、意外にこの12日の中でですね、11日目に子供への遺産相続は均等に分けるのか、差をつけるのか、どっちが争いにならないのはどっちかというようなことが出てたりしてますんで、皆さんもですね、また今日この僕のラジオカフェの写真の中で、これもご案内しとこうかなと思いますので、ぜひともですね、もっとお金が貯まるのはどっちということも無料メルマガをもらいながら、この人の情報を参考にして、幸せなお金持ちに皆さんも近づけていけたらいいかなというふうにも思っております。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。